皆さん、おはようございます。3月16日の至実礼拝説教、これから、始めさせていただきます。本当にですね、暖かい日もあったり、また、寒い日があったりと、本当にですね、この気候のこの変動にはですね、私たち本当にこう翻弄されるような日々が続いているんじゃないかと思います。しかし、本当に天地創造の神がですね、作ってくださった、本当にですね、このような気候を与えてくださった、その恵みにはですね、深く感謝、しなきゃいけないと思います。やがて本当に暖かい、春の訪れがやってくるわけですからですね、もうしばらくの間ですね、待ちたいなと思います。ハイドンの、ですね、フォーシーズンという曲がありますけども、本当にですね、恋を春というですね、若い時に歌ったことを思い出すけども、出しますけども、本当にハイドンは美しい曲を、作ってくれたなと本当につくづく思ってますけども、本当にのどけき春をですね、待ちながらですね、この時も、過ごしたいなと思ってます。さて、それでは早速ですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書をですね、マタイによる福音書の、12章の、22節からで、あります。先ほどですね、読んでいただきましたけどもですね、先立ちましてですね、9章のですね、35節をちょっと開いていただきたいと思います。今日の箇所のちょっと前ですけどもですね、新約の17ページです。イエス・キリストはですね、ガリラヤのを回りまして、病気の人々を癒されたわけです。イエスはこのように、ですね、9章35節ですけどもですね、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気をや災いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたと、このように記されています。深く憐れまれたとあります。この箇所をですね、言語を見ますと、この腹渡という言葉が出てまいります。スクランニゾマイというですね、言葉が使われてます。この腹渡が痛むほど憐れまれたというですね、表現をされてます。いかにですね、このイエスが深い愛を持ってこのイスラエルの民のですね皆さんのところに入って、いろいろと愛の技をなされていったわけであります。今日与えられました聖書12章のですね、22節からですね、本当にこのですね、22節からですね、まず、24節までちょっと着目してみましょう。その時、悪霊に取り憑かれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れてこられて、イエスが癒されると、物が見える、いえ目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言ったと。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼベルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。このように記されております。 本当にですね、腹渡が痛むほど憐れまれて、町や村々をイエスは回られたわけです。しかしですね、このように悪霊の疲れて目が見えない、口の利けない人がイエスのもとに連れられてきたわけです。イエスはその人を見てですね、憐れまれて悪霊を追い出されたわけです。口の利けない人が話し始めた。人々は驚いてですね、この人はダビデの子ではないだろうかと言い始めます。それを聞いたこのファリサイ派の人はですね、この人は救い主なのではないと、魔術を用いて悪霊を追い出しているだけだと、主イエスを非難したわけですね。こうしてですね、主イエスとファリサイ派との間にですね、この癒しをめぐってのですね、論争が、なされるわけです。今朝はですね、この箇所から御言葉に、聞いてまいりたいと思います。この主イエスのもとへ連れてこられた人はですね、見えない、あるいは聞こえない、話せないというですね、本当に三重苦の障害を持った人でした。当時ですね、このそのような障害はですね、この悪霊の技と考えられていたわけであります。病気とかこの障害が治らないのはですね、神様に呪われているためだ。人々はですね、病人や障害者を汚れた者、罪人としてですね、社会から排斥したわけです。主イエスはその人をですね、憐れみまして、癒されました。口の聞けない人が話し始めました。人々はですね、その奇跡を見て本当に驚いてですね、主イエスの技の中に神の力を見たわけです。だから言うわけですね、この人はダビデの子、神から使わされた救い主かもしれないと。病気を癒すとはですね、悪霊を追い出すことであって、それは神にしかできない技だと人々は、思ったからなんです。しかしですね、このファリサイ派はですね、主イエスの中に民衆をこう惑わす危険性を、見たわけです。ですから彼らはですね、主イエスを非難し始めるわけであります。主イエスの力は悪霊の頭ベルゼベルから来るんだと、惑わされてはいけないと。それに対して主イエスはですね、反論されていくわけです。25節から、28節です。主イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪もめだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろう。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと、このように、主イエスは言われております。神の国は死んでからですね、行くところじゃないと、今ここで始まっているんだと主イエスはですね、言われてるんですね。病気やこの障害の人がこの癒される、その癒しを通して人々が神の呪いのもとにあるんじゃなくて、神の祝福のもとにあることが明らかにされるんです。その神の技をなぜ素直に喜べないのかとする主イエスは反論されているわけですね。 そしてさらに言われるわけです。31節から32節。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される。しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。厳しい言葉をですね、言われてますですね。あなた方たちが私を受け入れないで私の悪口を言うのは構わない。しかし神様がなされている救いの技を否定することは許されない。神様は人が人として生きることができるように今サタンと戦っておられるんだと。あなたたちは神様の救いを否定しているのだと主イエスは言われたわけです。神様の救いの技を否定しているんですと主イエスは言われたんですね。主イエスの時代もそうなんですけども、人はですね本当にこうわからない病気とか治らない病をですね悪霊のせいにしてしまうわけです。今日でもですね人間の力ではどうしようもない病、特にこの精神の病があります。本当にですねそれをこの悪霊に結びつけることもがあるわけです。そして社会から隔離されてしまうこともあるわけですよ。日本では本当に30万人の人がこの精神の病でですね、入院されていると言われております。2人に1人は本当に5年以上入院されていると言われているんですね。病状がですね落ち着いても退院できない、あるいはですね帰る先がない。本当にですねいわゆる社会的にな要因から入院を余儀なくされている方も多いわけです。本当にもう何十年もここにおりますという説明をしていただいたこともありました。主イエスはですね私たちにこの問いかけられるんです。そのような人たちもあなたの隣人ではないのかと。あなたはそのような人たちを悪霊に取り憑かれているとして排除していないだろうかと言われているんだと思うんですよ。何年か前ですね、柳沢恵子先生というですね先生がお書きになった本を読んだこともあるんですが、この生命科学者ですねの先生ですけども、お茶の水女子大学を卒業されて、留学をされたりして本当にですね、尊いご研究をされた方ですけども、その本当にこの方もですね原因不明の病のためにですね30年間もこう寝たりきりの闘病生活をされたといいます。そしてご自身が非常にいろんな意味でのこの病状についての差別をされて苦しまれたといいます。新聞のコラムにですねこう書かれてました。遺伝子に突然異変はつきものである。一見正常な私たちも10個前後の重い病気の遺伝子を持っていると。それがたまたま正常な遺伝子にマスクされているので発現しないだけである。私たちは人の染色体の大きな集団から46本の染色体を与えられて生まれてくるけれども、人類という集団の中には 必ずある頻度で障害や病気を持った子どもが生まれてくる。人の遺伝子集団の中に入っている病気の遺伝子を誰が受け取るかわからない。それを受け取ったのかが受け取ったのがたまたま自分でなかったことに感謝し、病気の遺伝子を受け取った人にはできるだけのことをするのが健常者の義務であろうと。そしてどのような病気の子どもも安心して産める社会を作らなければならないと、記してました。本当にそうだと思いますね。いろんな障害があります。私の、娘がおりますけどもですね、やはりもうすでに今、40、いくつかになりましたけども、生まれた時ですね、本当に、いろんなこの心臓関係のですね、奇形がありまして、本当にですね、まあ原因はわからないですね。生まれてきた時には本当に心臓に4つの奇形があって、大変な手術を、6ヶ月の時に1回して、そしてまた、4歳か5歳になった時に、根治手術を受けることがなりました。この先どうなるかなってずっと心配だったんですけども、なんとか、一人のこの母になって、そしてですから私にとしては孫なんですけども、そういうまで元気に回復してくれました。本当に嬉しかったですけども、このようにですね、中には本当に、子供も産めない方もいらっしゃるわけですよ。だから生まれてくる時に、来た時になぜかという原因を先生にもお聞きしたんですけども、それは分からないということですね。本当にたまたま、そういうですね、形にで生まれてくるということもあるわけです。本当にですね、この、柳沢先生の言葉はですね、この今日の十二章を理解するためには本当に参考になると思いますね。本当にその人の遺伝子集団の中に入っているこの病気の遺伝子をですね、誰が受け取るかわからないわけですよ。それを受け取ったのがたまたま自分でなかったことに感謝する。病気の遺伝子を受け取った人にはできるだけのことをするのが健常者の義務であろうと言ってます。で、どのような病気の子供も安心して産める社会を作らなければならないと。本当にその通りだと思いますよ。ね、生まれても苦しむだけの重い病気を背負う子供は生まれない方が幸せだとするこの現代人の考え方っていうのはですね、非常にこう、障害や病気を持った人は神に呪われた罪人だと決めつけるですね、ファリサイ派と同じだと思うんですよ。みんな神様の祝福のうちに、生まれてくるわけですからね。ですからそういう障害を持った人にはですね、本当に、できるだけのことをですね、その寄り添っていくということが大事だと思うんですね。この先生が言われた健常者の義務であろうと言ってますけど、私も本当にそう思います。このファリサイ派あるいは世の人々はですね、この目の前に病気や障害を持って苦しんでいる人がいてもですね、気にかけないし、病気や障害が癒されても喜ばないわけです。主イエスが怒られたのはですね、怒りを狂ったのはですね、怒りを持たれたのは、このような人々が自分たちこそ神に仕えていると思っていたことなんですよ。主イエスは癒しの技を通して言われます。 神は苦しむ人に無関心ではないと。神は病気や障害を持つ人を見て、腹渡がねじれる怒りを覚えて、これを憐れむ方だと。だから神は私に病を癒す力を与えられたと言われているんですよ。冒頭に私は、読みましたね。本当にですね、腹渡が痛むほど、イエスは民を憐れまれたわけです。ここでですね、マタイのですね、今日の箇所の12章、少し先ですけども、前のところですけども、18節から21節を読みましょう。すぐ右側のところです。見よ、私の選んだしもべ、私の心に、かなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。このように、記されてますけどもですね、今日の聖書にですね、選びましたこのイザヤ書42章の、しもべの歌からのこの引用なんですね。このイザヤ42章はですね、国を滅ぼされて遠いこのバビロンに捕囚されてきました。そして絶望に苦しんだ、民のためにですね働く無名の預言者です。まあ、第二イザヤと呼ばれてますけども、彼はですね、公衆の面前で大声で叫ぶのではなくて、隠れたところで傷つき倒れようとする人々に手を差し伸べたわけです。マタイは主イエスこそ主のしもべの働きをされた方だとここで述べているんです。人々が求めていたメシアはですね、剣を持って悪を懲らしめてですね、罪なき人を解放する政治的、軍事的指導者でした。ユダヤをですね、ローマからの支配から解放して、ダビデ、ソロモン時代のですね、あの栄華を回復するメシアを人々はですね望んでいたわけです。しかしマタイはですね、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すこともない方こそメシアだ、救い主だと証言しています。当時の人々はですね、本当に重い病や障害は神の呪いから来ると考えていましたから、病人とか障害者は罪人として社会から排除されていたわけです。人々はですね、病気や障害に苦しむだけでなくて、社会からの疎外に苦しんでいたんですよ。なぜ私たちは社会から疎外されねばならないのか、なぜ神はこのような冷たい仕打ちを許されるのか、神はおられるのか、そういう思いだったんですよ。彼らは神の愛を疑い始めて、信仰の火はですね消えようとしていた。生きる意欲もですね折りようとしていたわけです。彼らこそまさに傷ついた足であって、くすぶる刀身だったんです。その彼らの病を癒してですね、障害を取り去ることこそが、まさに彼らを救う神様の憐れみだったわけです。マタイはですね、今日の12章のですね31節から32節でこう言います。だから 言っておく。人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される。しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがないと、厳しい言葉で表現してますですね。主イエスとファリサイ派を分けるものはですね、相手の苦しみに対する痛みなんです。主イエスは悪霊追放を争いと言われました。癒しは戦いです。癒す人はですね、自分の身を削って癒すわけです。主イエスは、彼は悪霊に取り憑かれているとして、この排除されている人がいるからこそですね、憐れまれたわけです。障害があることは辛いことなんですが、それ以上に障害ゆえに差別されて排除されることが問題なんですよね。この本田哲郎さんというカトリックの司祭がこのように言ってます。癒しの夢についてですね、癒しという CS がお癒しをされる、その癒しという言葉について語ってます。この奉仕するという意味の言葉、セロペオという言葉がですね、福音書には出てくると。この確かにこのマタイとマルコを合わせて20何回かも出てくるというんですね。英語のこのセロピオというのはですね、この、英語ではですね、セラピーという語源となった言葉だと思うんですが、これを病理に当てはめると看病するとか手当てをするということになると思うんですね。で、この手術にとって神様の国を実現するために本当に大事なことは、癒しを行うことではなくって手当てをする、そのことにですね献身することだと思うんです。困難な思いをしている仲間のですね苦しみを共有する関わりなんですよ。主イエスがなされたのはですね、病の治癒じゃなくて、この病人の苦しみに共感して手を置かれる行為だったと、その結果病が癒されていったんだと、この本田先生は、語るわけです。まさにね、その通りだと思うんですよ。手を置く、要するに手当て、その仲間の苦しみをですね、その困難な思いをしている仲間の苦しみを共有する関わり方だと思うんですよ。マザー・テレサが行いましたこと、これはね、病気の治癒じゃなかったと思うんです。本当にマザー・テレサはですね、路傍で亡くなっていく人々を、この死を待つ人の家という家を作りまして、そこに運び込んでいたわけですね。そして最後の看取りをしたわけです。テレサは伝え言いました。私は彼女の病気を救いたいのではありません。彼女が最後を迎えるときに、自分は愛された、大切にされたという思いで天国に帰ってもらいたいんですと。本当にね、自分は愛された、大切にされたという思いで天国に帰ってもらいたいって言ってるんですよ。いい言葉ですよね。この私たちにはですね、主イエスのような病の癒しはできませんけども、差別されて排除された人をですね、隣人として迎えることはできるわけですよ。 そのことが束縛からの解放をもたらすんだと思うんです。教会の外ではですね、権力を持った人々が支配して命令するかもしれませんが、教会の中では使えることに、隣人に仕えていくことに喜びを持つ人もいるんです、ね、あるいは一般社会では金の切れ目は縁の切れ目、たとえ親子であってもそのようなことを平気で言ったりやったりする人もいるわけですよ。どんなものでもあっても親は親なんですよね。だけども親が自分のためにお金を残してくれなかったから、自分はこの親は知らないなんて、まあね、本当に心がいてつくような言葉を吐く親子の子供もいるわけです。教会の中ではですね、困っている人たちのためになすべきことをする、そういう人たちがいるんですよ。たとえそのような親子関係で不幸の中にいる人であっても、教会はそういう人たちに寄り添うことをするんですよ。それが神様の国の中での私たちの姿ではないでしょうか。神の国がですね、すでにここに来ていると CS は言われてます。しかしまだ完成はされてないんですよ。まだまだこの神様の主イエスのキリストの言われている言葉はまだまだ伝わってないんです。憎み争いが絶えないこの世界です。他国を侵略してまでも自分たちのものにしたいというような愚かな考えがはびこるようなこの世界ですよ。差別されて排除されて上貧困にあえぐ人々はいるんです。神の国はすでに来ているとシエスは言われてます。それを完成させるべき私たちはですね、日々歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんにどうぞ主の祝福豊かにありますように、祈り願っております。では祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。神の国はすでに来ていると主イエスは言われます。私たちはどのようにして生きていったらよいのでしょうか。本当に私たちはなすべき技を日々私たちは求めていきます。どうか私たちが歩むべき道をいつも指し示していてくださいますように。憎み争いの中にあり苦しむ悲しむ人たちにどうか神様、慰めを豊かにお与えください。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。